今日与えられている聖書の言葉は、ヨハネによる福音書の8章の冒頭の言葉であります。時はユダヤの秋のお祭り、カリオの祭りの時でした。場所は朝早いエルサレム神殿の境内です。その前に、シエスはエルサレムの都のすぐ脇にあるオリーブ山という山でどうも祈っておられたようです。そしてまだ朝早いうちにそのオリーブ山から谷を下り、そしてまたこのエルサレムの町に入っていって、その中心にあるエルサレム神殿の境内に入られたというのです。エルサレム神殿というのは世界の宗教施設の中でも最も境内地の広いところと言われています。今はイスラム教の黄金のドームが建っておりますが、かつてはそこにエルサレムの神殿があった。周りはかなり広い場所がありまして、そこに多くの人が集まってくるわけです。シュエスも朝の祈りをするために行かれたのでありましょうが、そこでその周りにたくさんの人たちが集まってきて教えを請うた。当時、ラビと言われる先生方や律法学者たちはですね、教えをするときには座って、そしてその周りにそれを聞こうとする者たちや弟子たちがこうぐるりと囲んでこう話をしたようなんですね。イエス・キリストも同じようになさっていたというのです。ところが、この朝は少し様子が違っていました。おそらく、その前の夜からずっとある一つの罠が仕掛けられて進んできていたのであります。罠というのは、今私たちはめったにお目にかかったり、触れることはありませんが、私は子供の頃まだ北海道で過ごしておりまして、牧草地でよく遊んだりしたものでありました。そうするとですね、草の束をこう上でこうくるくるっと結んで引っ掛けを作るんですね。で、そこで走り回って遊んでる時にその草のこの結んであるところに足を引っ掛けてこうすころんでしまうわけです。つまらない罠でありますけれども、そんなものでですね遊んだりしてました。あるいはほとんど成功しませんでしたけども、落とし穴を作ったりしましたね。穴を掘ってですね、その上にこう木の枝か何かで覆って木の葉か何かでカモフラージュして友達や仲間をこっちこっちとか言いながらですね呼ぶんですけれども、まあ大体見破られてですね、うまくいかない。ただ本格的な罠になるとわけが違いますよね。例えば狩猟用の罠っていうのはこうすごい金属の強いバネでガシンと足を挟み込んでいくようなのがありますね。あるいはカスミヤミみたいな罠もありますし、こうワイヤーでロープのようになっているものもあります。その罠のこのポイントはですね、見えにくいことですね。見つかったらみんなそれを避けて通っちゃいますから、見えないようにするのが罠ですね。イエス様は神の御子であられますから、すべてをお見通しだとは思うんですが、その前の夜から着々と実は進められてきた罠があったわけです。イエス様を罠に仕掛けるために餌がいります。ネズミ捕りの罠もありますね。そこに餌を置いといて、ネズミがその匂いに引きつけられて入ってきたら出れなくなっていく。それと同じようにイエス様をこう捕まえて行くための餌を用意したわけです。それがいわば貫通という、今の現代の言い方ですと 不倫をしていた人たちを餌にしたわけです。で、貫通の現場を抑えられた女が、その朝早くイエス様が教えておられるところに連れてこられたというんですね。明らかにもう前の晩から見張っていてチェックをしていたはずであります。そして次の日の朝にはその婦人をイエス様の前に連れていくというシナリオができていて、着々とそれが進んでいく。おそらくいわゆる不倫行為ですから、女性が、他の男性と会って夜を過ごしている、それをずっと確認しながらですね、で、夜中に踏み込んでいって、捕まえておいたのかもしれませんけれども、いずれにしても朝早くですよ。まだイエス様のところにその婦人を連れてきたというわけです。で、罠というのはわざとこの女を連れてきて聞くわけですね。先生、この女は貫通しているときに捕まりました、こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています、ところであなたはどうお考えになりますか。先生、言って一見すると敬意を表しているようでありながら、実は全く違いますね。律法ではこういう貫通の罪を犯している者は石で打ち殺せとある。確かにレビ記の20章とか申命記の22章にあるわけです。だから律法によって生きているユダヤの民であり国ですから、律法に従って裁けばいいだけのことなんです、言うなれば。で、ローマ帝国の支配があるっていうならば、自分たちユダヤ民族としての宗教裁判をした上で、それをローマにちゃんと訴えて、ローマの許可を得て処罰すればいいんです。でも、あえて主イエス・キリストに、ところでと言って、あなたはどうお考えになりますかと聞くわけです。立法ではもう答えは出てるんです。にもかかわらず、あなたはどうお考えかって聞いているということは、それじゃない可能性をもうちゃんと準備しているということなんです。一つ、イエス様が石で打ち殺してはいいってもし言ったとすると、立法通り、ね、立法通り石で打ち殺しても良いです、よろしいと言うとすれば、二つの点で問題が生じます。一つは、ローマ帝国が認めてもいない、死刑を勝手に、そそのかす、ローマ帝国の秩序に対するこの違反であると言って突き上げることができます。もう一つはもっとある意味では、核心部分をついていると思いますが、イエス様は罪人を救うために来たって公言しているんです。あの徴税人マタイ、またの名はレビという人が弟子にされるときそうでした。医者を必要としているのは健康なものではなく病人だというあの言葉とともに、私は罪人を招くために来たって言ってるわけです。ザーカイという人もそうでしたね。いろんな場面でそういう罪人をイエス様は招いている。じゃあここで明らかに罪を犯しているこの女をですね、立法通り石打ちで殺してもいい、処罰してもいいと言ったら、今まで罪人を救うために来たって言ってたことも、ああ結局そんな程度かと言われてしまうわけです。そんなこと言えるわけがないだろう、そういうニュアンスがそこには含まれているように思われるわけです。逆に反対の答えを言っても罠になるんです、ね、殺してはダメだって ね、愛の方ですから、罪人のために来たって言うんですから、ね、石打ちの刑はダメです、許してあげなさいって言ったら、何言ってるんだと。神様が直々に与えてくれた律法を無視して、それを内科のごとくにそそのかしている。律法違反者である。言って、イエス様を突き上げることができるわけです。だから、石打ちの刑にしてもよしと言ってもダメだし、ダメと言ってもダメなんですね。どっちに転んでもイエス様は立場が悪くなる。でもイエス様は返事をしないわけですね。その中で人々が詰め寄っていったときに、ここで聖書が面白いのは、イエス様は言葉を発しない代わりにその行動を記録するんです。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。かがみ込むというその動作をわざわざ書くんですよ。そして、しつこくまた言われるものですから、今度は身を起こして言う。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げようと言って、またかがみ込む。でまたみんながいなくなって行った後、イエスはまた身を起こす。なんか重箱の隅をつついているように聞こえるかもしれませんけれども、聖書の福音書記者というのはこういうことはただ無意識に無自覚にザラザラと書いているわけがないんです。ものすごい意識的に書いているはずなんです。イエス様が、かがみ込んで沈黙していく。それはその一生懸命問い詰めてイエス様を追い詰めようとしている者たちに対して、何をそこで示そうとしているのか考えるわけです。で起き上がってイエス様が言われた言葉は、あなた方の中で罪のない者が石を投げるがよい、投げなさいというわけです。律法にも違反しないね。やっぱりこの女は罪を犯してるんですから、石を打たれる処罰がやっぱり必要なんです。でも、投げられるものは誰かと問い始めたんです。そこが驚くべきところです。投げることができる資格のあるものは誰だ。君たちの中でそれがあると思うものは投げてみろ、というわけ。途端にですね、イエス様を追い詰めていったはずの人たちは、逆に自分が崖っぷちに追い込まれていくわけなんです。今まではこの女を一生懸命こう餌にしてイエス様を責めているつもりだったのが、自分の内面を見させられる結果になってしまった。で、自分の内面を見たときに、そこには明らかに石を投げる資格なんかない、自分も同じような罪、表には出ない、人目にはつかない、ね、誰にも指摘もされてはいないかもしれないけども、心の中にある罪はあるわけです。イエス様言ってるではありませんか、会員の罪は人妻をみだらの思いで見ただけでそれは会員の罪を犯したことになるんだとおっしゃってる。その言葉を覚えている人たちがいたならば、ね、そんな思いで人妻を見るようなことをもしもしてればですよ、貫通の現場を抑えられたこの女の人と自分と何にも変わらないんだって分かるわけです。何もその貫通とか姦淫の罪だけのことではありません。いろいろな諸々の罪をみんな抱え持っている中で、誰も石なんか投げられないわけです。もうね、最初主イエス様をこう攻撃してる時にはもうみんな心の中では手に石を持ってるんです。いつでも投げられるように、ね、いつでも投げられるように手に石を持ってるんです。でもこの自分の内面を振り返らされた時に、この手から石がボロッと落ちるわけですね。投げる資格などない。そしてまた面白いことに、年長者から始まって一人また一人と去っていったって言うんです。今日は若い方々が多いですけれども、 年長者というのは皆さん年を重ねるということはある意味では罪をも重ねてしまうことでもあるのです。本当に将来有望な若者になんか悲観的なことを言うようで申し訳ないんですけども、でもやはり現実にそうなんです。年を重ねていくに従ってやはりそこにたくさん罪も重ねてきてしまうんです。ですから年長者ほど自分の内側をこう見たときにうわーっていうぐらいたくさんの罪が見えてしまうわけです。そしてああ自分は石を投げることなんかできない、そしてもうその場に折れなくなるわけですね。一人また一人として去っていく。イエス様はそこでまた身を起こしてですね、この婦人に言うわけですね。誰もあなたを罪に定めなかったのか。一つ前の口語訳聖書を見てみますと、誰もあなたを罰しなかったのかと出てきます。罪に定めるっていうのは罰するってことですね。誰もいなかったのか。はい、主よ、誰も、彼女は答えました。そして、イエス様も、私もあなたを罪に定めない。あなたを罰しませんよ。行きなさい。もうこれからは罪を犯してはならない。この許しの宣言は、あなたが打たれるはずの石打ちを私が引き受けたってことなんです。イエス様が。私が引き受けた。だから、あなたを罰することはもうない。だから行きなさいっていうんですね。今日のこの出来事は、この婦人を許すということに主眼があるんだと普通思いますよね。でも私は、今日は視点を少し変えたいんです。それは何かというと、実は詰め寄ってきた人たちをイエス様は招いている。君たちこんなことを罠を仕掛けてきているけれども、ほれ見ろと言ってですね、いわばこう仕返しをしたり、こう逆に攻撃仕返しているわけではないわけです。あなた方の中で罪のないものがまず石を投げなさいっていうこの一言でみんな自分の内側を振り返るようになってしまった。でみんな石を握りしめていたはずなのにそれを下ろしてボトッと落とすようになっていく。ここではですね、確かにこの餌にされた女の人を許していくイエス様の姿がありますけれども、石を握りしめて今にも投げようとしている人たちを招こうとしている出来事であったんではないか。エゼキエル書の言葉でですね、その石の心をね変えて肉の心を与えてくれるっていうんです。ここで去ってた人たちはどこまで悔い改めたかって言うならば本当にちゃんと悔い改めているとは言えないかもしれません。でもその悔い改めへの一歩を踏み込むことはできたんです。この主イエスの言葉によって。ですから彼らは自分の内面をそうやって見ることができたことが本当に神の御前に十字架の前で悔い改めていくための最初のステップをもう踏んでいる。そういう仕方で主イエスキリストはこの自分に罠を仕掛けてくる人たちさえもこう招いておられるというんですね。振り返ってみると私たちもこの石を手にですね詰め寄っていく者たちと同じですよね。でもそういう私たちがそれでも招かれている。その招きの第一歩は自分自身の内面を振り返ることを許されている。とても本当は苦しくて見ることができないんですけども、大丈夫、大丈夫って言ってくれるわけです。 イエス様はあの十字架で私が全部引き受けてるから、君が自分の内側を見ても大丈夫だからと言ってくれてるわけです。だから私たちは見たくないものを見なくちゃいけないと思いますけれども、見て大丈夫、本当に見てはぁとため息をつき、なんと情けないんだ、なんと愚かで罪深いんだって、もうがっくりくると思うんですけども、でもその次に進めるんです。悔い改めることができるように変えられていく、悔い改めのステップがちゃんとそこにね用意されている。これは私たちに対するイエス・キリストの本当に憐み深い導きだと言ってよいのではないでしょうか。